宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
今日はなんとピカステ第18スタジオで、はい、収録をしております。
はい、18なんだ。
18もない
、うん、結構いっぱいありますから
結構いっぱいあるよ、ね、
どこでもできますから、
という意味では18は少ないかもね
そうですね
何の話してんですかね。
はい、はい、本日はタクちゃんの教会からお届けしているわけですけれども
それは言うんだ
言いますよ。
18スタジオです。
18スタジオ。そして今回はね、ゲストも来てくれてるんですね。
こんにちは、カズくんです。
だから誰だかわかんないから、はい、あの後でもし声が出たら改めて紹介するということにしましょう。
はい、はい、今回はお待たせしました、プレゼントの応募発表がありますね。
うん、応募発表っていうか、あのプレゼント皆さんね、本当にあの応募してくださってありがとうございました。
ありがとうございました。絶対に来ないと思ったら来ましたね。
全国 48,523 名の応募が、
うん、のうち
違うが
厳選厳選されてじゃなくて、
ほら宗教者として嘘ついちゃいけないからちょっと数字を言いながら、ね、あの悔い改めました。ということで、あの何人かのね、あのご応募があって本当に嬉しいなと思います。なんかね、ある説によると、うん、こういうこう何ラジオとかの応募とか、うん、プレゼントの応募とか、それから投稿の、うん、割合があって、なんか1000人聞いてるうちの1人が応募するとか、うん、100人聞いてるうちの1人がこうなんて投稿するとかっていう、なんか統計がどっかで あるんですよね。
おお、
だから、
ね、ということは、
ということはこの応募者数から
考えると
私たちのリスナーの数が割り出せるかも。
4万なんぼです
か。いや、5万
なんぼですか。
なんぼですか。
え、人間がそれともその他の動物も含めて
その他の動物聞いてたらそれはそれでいいね
皆さん否定しないでどんどん拾うから難しい会話ね。
はいはいはいはい、
ということでね、あの応募してくださった方皆さんありがとうございました。またこういう企画やりたいなと思います。
そうですね、
まあ届くのを楽しみにということです。
そうですね、
ちゃんとステッカーもできてますからね
当たり前ですけどね
それ次のコーナーでちょっとやっていくからね、
まあ、当たり前なんだけど、まあね、メンバーとしてちょっと、
ね、ピカステだからね、
そんな話あったんだみたいなえ、ステッカー、え、作れんのみたいなね。そうそうそう、なんかそういうちょっと若干のね、
はい、
あのなん不安があったっていうのはね、事実なんですけどね。
けどいいのできましたね。
うん、あ、そうそうそうそう、今ね手元にあるんですけど、大変ね、いいのが。ナセルさんの感想を、
それは次のコーナーで。
いやいやいやいやいやいや、
いかないの。
いやいや、このステッカーパッと見感想、
パッと見感想、いや、かっこいいなと思って。
かっこいいよね。はい、家族の感想、
ちゃんとできてます
何その上からみたいな
うん、かわいい、うん、でね、だいたいね、皆さんがステッカーってどんなの送られてくんだろうっていうことの、だいたい予測の範囲内でできる感じのデザインですね。だから本当にスタンダードな、なんか人気番組のステッカーみたいな感じですね。
これ目指せ水曜どうでしょうに
変わる、ね、ぜひあの車の後ろとかに貼ってもらってね、
ピカステっていうの貼って ね、
今日もうカズくんの車には貼っとくと。
本当に貼りません。
ナンバーのところに
捕まります、
はい、で捕まってからそこで PR を。
そうそう、
いや、そんな
相手に
そこまでディスクをやりたくはないです
それでは改めまして、プレゼントに応募してくださった方の中からメッセージもいただいてます。
うん、嬉しいですね。メッセージないかと思ったけど、ね、
ただくださいだけで、
ね、まあそういうのもいいんですけどね、はい、そういうのもいいんですけどね、はい。
まあ何人かご紹介していきたいんですけれども、まず1人目、ピカステ聞いてますよ、プレゼント送ってください、匿名希望の方より。
あ、いいですね、あの典型的な
はい、
でもやっぱりほらね、
意思表示してくれてますから、
この意思表示プラス聞いてるんだっていうのが分かったっていうね。
僕は聞いてるぞっていう、
誰も聞いてない人に向かって俺たち喋ってるんじゃないかって時々思うことがあるんだけどね、はい、
聞いてくれてます。
はい、聞いてくれてます。
続いて、毎回楽しく拝聴しています、仏教やキリスト教は多少分かっているつもりですが、 イスラム教は全くわかりません。
ナセルさん、ナセルさんがそこ噛んじゃダメなんじゃない
か、ね、そこはダメ。
しかもイスラム教はわか
る。イラって言っちゃったね。
イラって言っちゃった。ごめん、続きどうぞ。
はい。本当は仏教やキリスト教もわかっていなかったと思いました。放送を聞いて少しずつ勉強させてもらっています。
やっぱりね。
ペンネーム、なんて読むんだろう。桃色沖縄さん
沖縄。王とか沖縄とかね。うん。はい。難しい字ですね。はい。はい。
あ、噛んじゃいけないとこで噛んじゃったね。
噛んじゃいけないとこで噛んじゃった
ね。やっちまったな。
そうだね。
続いて。
ごめん、ちょっと話してもいい？
いいよ。
仏教やキリスト教も分かっていなかったって思ってくださったんですって、カズ君。
うん。やっぱりね、それぞれ教えて深いですからね。ね。
で、僕たちのを聞いて、あ、これが正しいんだって思われるのもまたね、他の宗派もありますんでね。
そうですね。
なんか微妙なところもなくはないんですが。
この二人を答えにしてはいけないと思うな。
そうそうそう、答えというかね、一つのね、
そうそうそう、
一つの、あり方、
ね。形ですからね。
はい、はい。でもそういうふうになんか広がってくださるのは嬉しいですね。はい。
はい。続いて、三人目ですね。ピカステの皆様、僕は小学三年生です。毎回欠かさず楽しみに聞いています。特に数字にまつわる宗教の話のコーナーが好きです。3人に質問があります。お祈りして聞かれたことがありますか？あったら聞かせてください。これからも頑張ってください。プレゼントに応募します。ステッカーはお兄ちゃんの分と2枚ください。ペンネームツータンさんより。
おー、なんかしっかりした小学3年生ですね。
ね。こんなちゃんと文章書けるなんて。
ねえ。誰か書けんのかな？書いたのかな？これ本人が。言ってるメールでしょ？多分本人じゃないと思う。本人じゃないと思うんですよね。そう、ステッカーお兄ちゃんの分と2枚くださいって。
どうぞ。
お兄ちゃん書かないのかな？まあ書けないお兄ちゃんなんでしょうね、きっとね。
じゃあ2枚お送りしていいんじゃないですかね、ここは。
いいですか？
はい。
いいですか？
はい。
でも数字にまつわる宗教
の話が、
ね、
好きだと。
ちゃんと聞いてくれてますね。具体的なコーナーまで来ましたよ、
ね。コーナーがあるっていうことが分かってるってことですよね。
ね。質問に答えていきましょうか。3人に質問があります。お祈りして聞かれたことがありますか？あったら聞かせてください。ということでしたけど。
うん。
うん。お祈りして聞かれたことってどういうことでしょうね。やっぱ一神教的な感じ、
まあ、一神教と多神教と違うの？
お祈りして聞かれるっていうイメージわかる？家族。
聞かれてる意味はわかる？わかんない。
わかんない？
うん、多分わかんないと思う。
うん、お祈りして聞かれる。この今、文章的には聞くって書いてあるんで、の漢字が使われてるんで。
多分、漢字の語変換とかを考えて、うん、お祈り、願い事が叶ったことありますか、うん、みたいな意味なのかな。3年生だからね。
はいはいはい。
っていうふうに思ったんですよね。っていうか、お願い事をお祈りします？
浄土真宗はしないんです。
そうなんだ。
しないんだ。
はい。仏様、まあ、に、私の願いを叶えてくださいっていう教えじゃないんです、浄土真宗は。なので、まあ、答えとしてはないですってなっちゃうんですけど。
そうだね、そうだね。
うん。
あえてでも、まあ、こういう質問に、が出た時に、どういうふうに話をするんですか？
自分の願いを仏様に叶えてくださいというよりかは、仏様の方の願いを私たちがいかに受け止めるかっていうか、常に聞きながらどう行動に移していくかっていうことかなと私なりに解釈はしてるんですけど。
じゃあ、人間の側からの発信はしないで、まあ、仏さん側からのメッセージを聞き続けるみたいな。
そうです。まあ、そうなんですけど、うん、基本その、考え方、小学生3年生に対して、すごい難しくなっちゃうんですけど、
いいよ、大丈夫よ、いいよ。
基本的な考えとして、自分の願いを叶えてくれっていうのは、まあ、要は自分のこう欲を満たしてくれっていう解釈なんですね。
う
ん、
そうですよね。まあ、そうですよね、
うん。ということになると、まあ、結局、まあ仏教の基本的な、まあ考えというか浄土真宗的には、結局自分の持っているその欲っていうものが苦しみの元になってるっていう考えていくんですよね。
じゃあ願い事があるイコール苦しみがあるっていうこと、
まあまあイコールみたいな
感じ。イコールじゃないけど近い感じになっちゃうんだね。うん、
だ常に私たちはまあその、拭い去ることはできないけど、うんうん、
その願いとか欲を拭い去ることが、
まあ、拭い去ることはできないっていう考え方なんですけど、うん、できない、その私そのものを、そうだねと言いながら、そのまま受け入れてくれる仏様がいますねっていう考え方なんですね。
なるほど。なるほど。だ
そういう拭い去ることはできないけど、うん、でも一生懸命自分なりに努力して頑張っていくこの人生を、あなたはじゃあ、それはダメだねって言っていくんじゃなくて、
うん、
そうだから、あなたは頑張ってるねって言って、受け入れてくれる仏様がいますねっていう考え方なんです。
いますねって言って終わっちゃっていいの？
うん、いますねって終わらないんですけど、今簡単に言うと、
そこに。お願いについてはそういうふう
に。お願いについては、自分の願いを叶えてくださいっていう意味で、手を合わせてお参りをしているっていうことじゃないんですよね。
仏教全体がそうだということ
ではないです
よね。はい、私昔その仏壇にうちの家の、うん、家にあったおじいちゃんの仏壇に今日ら学校行くときね無事に行ってこれるように お祈りしてきなさいって言われたのよ。
うんうんうん、
だからそういうまあそういう宗派もあるかもしれないし、うん、宗派は違くても、そういう習慣として、親が子供に教えたりするってことがあるけれども、それは、あれとしては本望ではないってこと
ですね。本望っていうよりは、まあ、今の感じだと、ね、見守ってくださいねっていうような感じじゃないですか。うんうん、それって、なんですかね、自分の願いを叶えてくださいというよりは、いつも見守ってくださって、ありがとうございます。
感謝メイン
だね。まあ、これからもよろしくお願いしますっていうような、こう、意味合いで言うのかなと思うので、
うんうん、
そういう意味では別におかしくないかなと思うんですけど。
ああ、その、やってたこと自体は別に悪いことじゃない。
一番簡単なのが、受験があります、うん。合格させてください。
あ
これも完全に自分の欲を、
はいはいはいはい、
で満たしてくださいっていう表現だと思うんですけど、浄土真宗はそういうことはしないので、なので、すごい、お守りとか、そういったものも浄土真宗ないんです。
なるほど。
うんうんうん、
祈願の絵馬とか。
そうそうそうです。そういうのは浄土真宗は全くないんです。
でもあるところはある
でも、ね、まあ、極端な言い方、浄土真宗以外はあるかもしれないです。
ああ、逆に、ね。絵馬
ってけど、神社じゃなくて、仏教だっけ
絵馬っていう、絵馬、うん、どうなんですかね。
絵馬も、絵馬のことに関しては。絵馬も何が正しいか正しくないかもよくわかんないよね。
うん、それぞれ。
専門家に来てもらわないとね。
うん、なので。
そっか。ナセルさんは
お祈りって聞かれたことがありますか？聞かれたことって、ほら、多分タクちゃんと俺は神様同じじゃん？まあ、なぜ、
まあ、重なってるよね。
重なってるじゃん。
重なってるよね。重なってる、一部重なってるところがあるよね。
そう。
っていうのが正解かな。
うん、そうね、
うんうん。
だから、その、こう、お願いはすることはあるけど、それを叶えてくれたっていうニュアンスだよね。
うん。
は、まあ、ありますよね。小さいことから、日常的なことから、なんかまあ、いろいろと。
うん。
ただ、お願いすることが本当に、受験受かりますようにとかじゃなくて、本当に日常的な、ああ、明日晴れてくださいとか、それこから。
うんうんうん、
だから、ほら、1日5回もやってると、いろいろあるんですよ。そういう、直近のお祈り、
うん、
お願いが。で、ああ、晴れた、ああ、よかった、みたいなのは、日々ありますかね。
うんうんうん、それ全部、神様のおかげっていう解釈じゃないんですか？
そうです、そうです。
ですよね。
そう、全部神様のおかげっていう。
なんか討論が始まりそう？
いや、
よく
も。ということは、まあ、結局自分のお願いを、叶えてくださいっていう考え方で、うん、いいんですかね。
うん、うん、そうだよ。
ということですね。
はい。
で、答え的にはまあそうなのかなって今。
うん、うん、うん、うん。
たくちゃん。
はい。じゃあ今の二つの話と家族の質問にふさわしい話をちょっとしようかなと思うんですけど、僕らの一つの、お祈りの、まあ、なんていうかな、見本みたいなのがあって、それって、主の祈りって聞いたことあると思うんですけど、うんうん、あれも一つの見本なんですけど、他に、イエス様が十字架にかかる直前に祈った祈りっていうのがあって、こういう祈りなんですね。この杯を私から取り除けてくださいと。
うん、
つまり、これから十字架にかかろうとしているときに、私は十字架にかかりたくないんだけど、これを やめさせてくださいと、うん、でも父なる神様あなたの思う通りにしてくださいっていう祈りだったんですね。
ほうほう
ほうほうほうほうほうほう。でこれって、うん、さっきのカズ君のエゴとは別、うん、その自分のそんな欲とは別で、うん、あなたの願い通りになりますようにという祈りでもあるし、うん、でも自分の願いを言うという意味での祈りでもあるし、みたいな、そういうこう、要素が両方とも入っていて、うん、僕他の、まあね、お二人が言ってる、こう、祈りとか聞かれたっていうことについても、多分同じような要素が違う分量で入ってるのかなっていうふうに思ったりはするんですよね。うんうん、その、今日安全を見守ってくださいっていう願いはあるけれども、とか、さっきのね、ナセルさんの今日の朝晴れますよ。じゃあ晴れなかったから俺は神を信じないってなるわけじゃないのでね。
だからそうそうそう。なんかすべてにおいて、うん、あの、アラビア語で、未来形って言ったらいいのかな。ウィルミ、英語のウィルに当たるようなところで、インシャーラーっていう言葉があるんだけど、
それ。聞いたことある。
日本語に直訳すると、すべては神様のお心のままに、で訳すんですけど、うん、未来においてはもうすべてがそれに関わってくる。だから明日会おうねっていう時もインシャーラー明日会おうねって言ったり、あの、すべて未来においては神様しかわかんない。それを叶えてくれるか叶えてくれないかも神様次第っていうので、本当に神様。
う
ん、
そうね。
うん、いいことも悪いことも、そうそう、それは神様が導いたものだから、
そ
のまま
受け入れていこう。それこそが一番いいんだと。
それが答えっていう。あはは
ははは、はい。いうことだね。
ちなみに言っていいのかな、浄土真宗的に、うん、いい悪いを決めてるのは自分自身なんですけど、
そうだよね、そうだよね、
ただ出来事にか、あの、例えば雨が降りました、
うん、
雨が降りましただけでいいはずなのに、うん、なんで今日降るんだろうとか、
そうだね、
やった今日は雨が降ったって喜ぶ人もいるって、うん、それは結局それぞれの自分の解釈で一つの出来事をいい悪いに区別してるっていう、考え方なんです、
う
んうん、だからそれをまあ仏様がそういう風に仕向いたんだっていうとこまでは浄土真宗的にはあんまりそういう考えはないのかな
と。あ、でも僕らもそういう風に、あの、よく教会とかでも皆さんと話すのは、うん、やっぱりね、晴れますようにって祈ってる人と晴れませんようにっていう祈ってる人が日本には
どっちの割合が強い
か、いや、日本にはどころか隣同士でさ、あり得るわけじゃない？で、その中で、じゃあ、誰が、どの願いが善で、どの願いが悪で、どの願いが良くて、どの願いが悪いってことは絶対言えないことだよね。うん、比較の話であって、私にとってそれがいいかどうかだけの話になっちゃうよね。そこをちゃんとこう祈りについては理解をしてないといけないよねっていうふうになりますよね。という、まあ、固い話をしつつ。
すごい、小学校3年生の答えじゃなく、だいぶ固くなったね。
あの、最後笑える話だけしとこうかな。
その方がピカステっぽい。
私はですね、大学の、受験がですね、祈りに祈りに祈って、落ちに落ちまくりましてですね、願いが聞かれませんでした。
ああ。
はい。
それはでも。
そして、うん、あ、そうそうそう。それで、あの、うん、結婚したいなと思ってた時に、うん、結婚したいですってお祈りしてたんだけど、もういいやって思った瞬間に結婚が決まりました。まあ、そういうこともあるよねっていう。
振られに振られて結婚決まったとかじゃないですか？い
や、そこはダークな話が出てくるよ。
振って振って。そうそうそう。
今日はほら、キリスト教牧師のタクちゃんだけどさ。ダークちゃんになるよ。
ただのね、おっちゃんになった時に話をすればね。
そういうもんでもないけどね。
じゃあ次回はダークちゃんで。
ダークちゃん、次回で。どこから次回よくわかりませんけど。
はい。今回は3人の方のメッセージしかご紹介できませんでしたが、実はまだ来てるんですよね、メッセージの方。なのでまた機会があったらご紹介していきたいと思います。
カズくんの乗り物っていいな。今日は乗り物というよりも乗り物のこの車なんですけど、車に乗せてるもの。
あのさ言っていい？
はい。
あの、乗り物っていいなって、まださ、4回目か5回目じゃない。もう乗り物じゃなくなるの？
いや、他にもあるんですけど。
車に乗ってるから、ある意味乗り物。
そうです、そうです。
っていう解釈で。
というよりも。
許してあげて。
今、すごく、どうしようかなと思ってるものがありまして。
おー、まあ、まあ、聞こうじゃないか。
でね、それがですね、ジュニアシートなんです。
あ、乗り物だった、ごめん。
ジュニアシートなんですけど。
チャイルドシートじゃなくて。
あ、同じなんですけど、ね、同じ類なんですけど、うん、子供用のシートがあるんですけど、うん、大きく分けると、ベビーシートと、チャイルドシートと、ジュニアシートって3つぐらいあるんですよね、うんうんうん。ベビーシートは、まあ、赤ちゃん、本当に生まれたばかりの赤ちゃんをこう横に寝かすためのものと。うんうん、で、チャイルドシートは、まあ、結構、赤ちゃんから、まあ、3、4歳ぐらい、の、子供を、ちっちゃい子供を乗せるためのもの、うん。で、ジュニアシートがまあ大体4歳から、小学校ぐらい乗せるものなんですけど。うん、
ジュニアシートっていわゆる下だけのやつだよね。
あ、それがですね。
最近違う。
いろいろありまして。
あ、本当。
もう背もたれがあるものから、下だけのものまで。
下だけってどういうこと？
要するに、
まあ、ザブザブ
背もたれは大人と一緒。
うん。
下に箱を置くみたいな感じ。
床屋さんとかでこう乗せられる感じのやつ。
あ、そうそうそう、そう。で、はいはいはい、高さを合わせて、シートベルトが首に引っかかんないようにっていうぐらいです
ね。ね、大人が使うシートベルトを子供が使えるようにするっていう。
そうそうそう。もうジュニアのレベルになるとそうだよね。
うん、
で、僕らの時代ってなんか、ごめんね、勝手に開いちゃって。うん、なんか、どんどん変わってったよね。うん、1個で、なんか、ジュニアまで使いますみたいなね。背もたれが外せてみたいなやつだったよね。
はい、今もそれはあるんですけど、うん、今ちょっと思ってるのが、アイソフィックスっていうのがあるんです。
それは知らない。
なんじゃそりゃ。
で、今、よくあるオーソドックスな昔からあるのは、大人用のシートベルトを、その、ジュニアシートとかを固定するために使ってるっていうことがあるんですけど、うん、アイソフィックスはもう金具がそのシートについてて、うん、で、車のシートに、この、くっつける用の金具がもう一個ついてて、
うん、
で、チャイルドシート、ジュニアシートと、その金具同士をこうくっつけると、うん、そのシートベルトで固定しなくても、ちゃんとシートが、こう、固定できるっていう、新しい器具がありまして。
要はシートベルトで縛るっていうやつじゃなくて、
そうです、そうです。
もう
そういう専用の固定器具があるっていう。う
ん、かなりだから、高価になってくる感じだね。
ちょっと高いのは高いんですけど、ね、ただ、ですね、ネットで見ると、結構な割合で装着不備があるみたいで、シートベルトで、だけでの、
うん。あ、チャイルドシートで事故が起こった時に、う
ん、ちゃんと性能発揮できない、
できないで、
いるっていう。
なるほど。安全性が、若干低いんじゃないかという
低くなってしまう、まあ、恐れがある。
疑いがあると
。
うん、うん、うん。
でもそれだと、ワンタッチでカチャって止められるので、まあ、そういう不備もないし、うん、安全ですよっていうようなものがあるんですけど、うん、どうしようかなと、今、思ってまして。それは、車のシートに、その金具がついてるもの、ついてる車と、ついてない車があったりするんですね。うんうんうんうん、で、もちろん助手席にはついてないので、後ろの席しかつけられない。で、他の車に乗せようと思っても、その車についてないと、乗せ替えられないとかっていう。
乗せ替えるのにものすごい時間かかるとか。
そうですね。その金具が、その車に対応してないと、つけられないっていうこともあるので、まあ、最近の新しい車結構ついてるんですけど、アイソフィックスって書いてあるんですけど、それをね、どうしようかなと思ってるんですよね。
これ、いくらくらいとか聞いて大丈夫なの？
値段は、シートベルト用だと、ジュニアシートとチャイルドシートでもまた違うんです。
そうなの？ごめんね、素人質問で。どれくらい差が出てくるんだろうって。
どれくらいだろうな。
まあ、安いやつね。それこそ、うん、ブックオフのさ、うん、子供版の、うん、ね、B キッズみたいなところに行くと、めっちゃ安く売ってたりとか、友達からもらったみたいな
の
も可能だし、
う
ん、から高価なやつは高価だよね。
そうですね。
本当ピンキリなんだ。
ピンキリですね、これも。
そっか。でもさ、カズ君今日さ、このコーナーさ、乗り物っていいな、だけどさ、迷ってるんですよね。っていうのはどういうことかな。
なぜかとても難しい話に言ってしまいましたけども、
ね、
たまにはこういう回もないとね、うん、
小学校3年生に対して、
ね、小学校3年生には難しすぎる答えだったかな、3年生
にも分かるように今ちょっとね今回話してみましたけど、
はい、そういえばタクちゃん全然話変わるけどさ、夏に
でしょ、
まだ言ってねえよ
まだ言って
ねえよいや夏になってさ薄着になってきたらあれ
ね
痩せた、
そう
びっくりしました。
まあね、なんか何回かほら痩せたっていう話を、うん、痩せてきましたよって話したけどね、ここでこう一気に
ここまで
気太りしたやつをこう脱ぎ去って、痩せてみましたといういい、ね、最初からいくとだから10もう15キロぐらいっていうかな、
お
ぐらい、
15キロってね本当子供一人分ぐらい、
ね、うん、あ10キロもねそう言われてたんですよねそうだからもうちょっとでも頑張る、まだまだ全然いけちゃうから、
あとどれくらい
分かんないけど、まあまあでもあともう5キロ痩せちゃうとちょっと痩せすぎかなって感じなので、
うん、
まあそのぐらい、
うん、
あと3から3、4ぐらい、うん、いって3キロぐらいかな、痩せたら
なんか私の知り合いの人が痩せすぎると逆に免疫が落ちるから体には良くないっていうのは聞きました、
ね、そういうのあるよね、絶対あるよね、うん、まあ痩せすぎるまではまだまだ程遠い感じなんだけど ね、
もう一声でね、
でもねちょっとこう皆さんにこうピカセで宣言します、私は夏までに腹筋を割ります、
はいはい、こう縦にね
もし割れなかった場合は書きます割れた線をマジックで書きます、
それでどこ行く？プールかなんか行くか？
いいえ、それで生活しますあれあんまり意味ないかということで、腹筋割る宣言をしました、
頑張ってください引き続きダイエット、
あ今ね、今日の朝の時点で、体脂肪率がね 13.1
だったかな、いいんじゃないですか、
ね、うん、でもね 10% ぐらいからなんだって割れるのが
あ、じゃあまだまだ
ここまで来たけど結構ここからさ頂上見えてから山遠いみたいな世界だよ ね、
そ、
ね、そうなんだよね、ちょっと夏までがダメだったらとりあえず書いて冬までにしようかなって感じでおります、
はいはいはい、ということで引き続き頑張ってください、ダイエットの方、うん、今回はダイエットを頑張ってる人みんなに向かって一言言っておしまいにしましょう、
ご飯は食べましょうね、カズくんでした、
ダイエットをしてるわけじゃないんだけど散歩してたら痩せちゃったっていうのが結構理想的な感じだったので、ダイエットにあんまり集中せずになんか楽しいことして痩せられるといいですね、タクちゃんでした、
ぜひ一緒に1ヶ月間断食生活しませんか、ナセルでした、
超宗教コミュニティラジオ
ガステ
ヨシュウキョコミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます、ポッドキャストに登録してお楽しみください、番組では皆様からのお便りを募集しています、メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください、お待ちしています。